とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日ナビゲーターを務めます京都 NPO センターの近藤です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは就労継続支援 B 型事業所の方、プティパさんですね。今日は3人の方が、女性がお越しいただいております。東さんと前田さんと三谷さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、就労継続支援 B 型事業所ってちょっとあんまり聞き慣れないお名前なんですけれども、ちょっとまずラジオをお聞きの皆さんにですね、ちょっとそこの就労継続、支援事業 B 型事業っていうのをちょっとご紹介いただけますか。
ありがとうございます。プティパは今就労継続支援 B 型という形で事業をさせていただいているんですが、B がこの名前が就労継続支援なんですけれども、将来的に何か生きるのにしんどさを持った方々が、今ちょっと一般で就労するのが難しいなっていう方々が、仕事の練習をしたりとか、すごい少ない賃金ではあるんですけど、工賃というものを稼ぎながら、少しずつお仕事を作業をして、お仕事をして稼いで、ちょっとお小遣いをも稼いだりとかっていうようなことをしているような事業で、将来的にも就労を目指していくっていうところが目的としてなっているような、福祉就労をする場所ということで、就労継続支援 B 型っていうものがあるんですけれども、プティパっていうのはちょっと他の就労継続支援の事業所と形が違うところがあって、今、国の流れとしては少し一般就労に向けて頑張っていこうっていうようなところを目指してはいはるんですけど、プティパは主に摂食障害の方とか、精神科に関わってはる方とか、対象としては知的の方とか、難病をお持ちの方とかっていう方々をに来ていただいてはいるんですけれども、主に摂食障害の方が来られているので、休むっていうところを学ぶっていうのも大切だよねだったりとか、摂食障害っていうものを持ちながらも、ちょっと生活しやすく、より良い生活していくっていうところを考えたいなっていうところで、お休みのスペースをがっつりと取っていたりとか今はそこにちょうどこたつが出ていて、
あ、そうなんですか。
過ごしやすい空間になるように頑張ってるんですけど、はい、とかみんなで話をしたりとか、面談の時間が終わったりとかっていう形で、就労っていうところをそこまで重き
はあまり重きを置いてるわけじゃない、はい、ということなんですね。なるほど、そうですか。今ご説明をいただいたのが、前田夏樹さん、この事業所の施設長を務めてらっしゃるんですね。そうですか、ありがとうございます。ということは、その B 型事業所の中にもいろいろあるけど、その先々の就労を目指していこうというところに重きを置いてらっしゃるところから、そういったところもあるし、どちらかというとプティパさんの場合はもう今の状態のところで、何かその仲間の人たちと一緒にいろんな情報交換したり、そのセルフヘルプですかね自助、皆さんでそういういろんな悩みを分かち合ったりとか、とかそういう場作りみたいなこともそのおこたのところではやってらっしゃる
という感じなんですかね。おこたのところで休んでいただいたり、お話ししていただいたり。
なるほど。その就労前というのを、その B 型事業所の特徴として言えば、要はその雇用契約をするのではなくて、そういう形で、そちらの方で活動をなさってるっていう、そういう場所なんですよね。
雇用契約を結ばない形で、作業していただいて。
なるほど、 そうですか。そのまあ今一つの特徴としてあのすごく自由なあの時間とか場所とかそういったものを大切にしてらっしゃるというふうに伺ったんですけれども、はい、まあどんな方がそこにこう集ってらっしゃるのか、そもそもその今ね摂食障害っていうお話あのご紹介いただきましたですけど、そういった方々っていうのがどんな方々がどれぐらいいらっしゃるのかとか、ちょっとその辺のところをですね、この番組聞いていただいている方にご紹介いただけますか。
はい、摂食障害っていう病気が、まあ、どのぐらいの方がご存知なのかというのはちょっとわからないんですが、摂食障害多分もしかすると拒食症とか過食症とかっていう言葉の方が聞き慣れている方もいらっしゃるかなと思います。その拒食症とか過食症とか、まあ、その他にも摂食障害があるんですけど、合わせて摂食障害という名前であります。で拒食症、まあ正式名称が神経性野生症っていうんですけれども、まあ、なかなか基準があるんですけど、ね、なかなか食べられなかったり、あるいは食べていてもこう出してしまったりとか、いろいろな形で出してしまったりとかで体重がある一定以上 の低体重になってしまわれる方だったり、過食症っていうものに関しては正式名称が神経性過食症っていうんですけれども、うん、短時間に大量に食べてしまうっていうところで、うん、まあ、それに対するコントロールができない感覚があるっていうようなところと、うん、あとは体重増加を何とかして防ぎたいっていうふうなところ、まあ、痩せたいっていう思いが根底にあるっていうのは全て、拒食症に関しても過食症に関してもあるかなと思うんですけれども、その何か体重増加を避けたいので、例えば嘔吐をするとか下剤を使うとかっていうような形で、うん、何らかの排出行為出すっていう行為があるっていうところですかね、はい、っていうものがある方々かなと思います。
まあ摂食障害というふうにご紹介いただきましたですけど、その正式名称は何々症というふうにねおっしゃるのは、だから病気ということなんでしょうかね、ということはね、
この病名で病名がこのような形でついて、
神経性何々症という名前でついてるわけですね、はい、具体的にはどういうような、どれぐらいいらっしゃるんですかね、そういった方々っていうのは。
大体、拒食症、先ほどお伝えした拒食症、ちょっとデータがいつのものか分からなくて申し訳ないですけど、高校生大学生の500人に1人ぐらいで、過食症に関しては50人に1人ぐらいで、その他思ったよりも多いかな。
そうですね。
でその他の摂食障害というところに関して言うと、まあ、その病名がそこの2つにつかないものでいくと8人に1人ぐらいいはるというところで、まあすごく拒食症っていうとイメージとしてはすごい細い人を思わはるかもしれないんですけど、それ摂食障害っていうとそういうふうなイメージがあるかもしれないんですけど、それ以外の摂食障害の方に関しては普通に街を歩いてたら気づかないぐらいの、
そうですか、なるほど、
見た目だったりとかはすると思うんですけど、それだけれどもやっぱり生活はしんどかったりとかっていうところが、うん、はい、しんどさを抱えてはる方っていうのがいはるので、
そうですか、
はい、思ったよりも多いかもしれない、はい、
それでやはりその男性よりも女性にどちらかっていう多いっていう、まあ、どちらかというよりも圧倒的に女性が多いんですかね。
男性と女性の比がだいたい1対20というふうに言われて、
なるほど、そうですか。じゃあ今じゃあこのプチバさんの方にお越しになられている方も、施設利用者の方は女性の方が主なんでしょうかね。
プティパに関しては施設を女性限定の施設とさせていただいているので、男性の方からもたまに問い合わせは以前あったんですけれども、うん、女性限定なのでお断りはさせていただいています。
そうですか、はい、なるほど。でそのフリースペースのお話はいろいろ伺いましたけど、それ以外にどういうような活動をなさっているのか、それはどなたに伺ったらいいんでしょうかね。 三谷さん
三谷さんお願いします。
三谷さんなんかいろいろ今日はお持ちいただいてるっていう、ね、伺いましたけど、
プチパではいろいろものづくりを今取り組んでいまして、施設の中にはたくさんの、活動ができる設備が整っていますので、はい、ガラスの窯であったり陶芸の窯であったり、あと和紙、水引きなど、あとミシンなどもありまして、
なるほど、
布製品、
わ今目の前にです ね、
そうですね、アクセサリーを
小箱からいろんなものを出していただいてるんですけれども、はい、
女性が活動していますので、はい、主にアクセサリーを主に取り組んでいまして、
可愛、はい、いものばっかりすごいですね、はい、
ガラスのヘアゴムとか、そうですね、ピアス、あとそれは箸置きですね、
箸置きですね、
はいはい、生活用品なんかもメンバーの中で会議を開いて、
可愛いですね、
いろいろ取り組んで試行錯誤を
ちょっとラジオで皆さんにご紹介できないのが残念なぐらいですね。
そうなんですね。今実際に、
はい、
北王子のビブレの、
ね、また後でね、ご紹介いただきたいと思いますが、
は
い、
販売会などをやっておりますので、うん、はい、実際 の、 商品はまた見に来ていただければと思います。
はい、承知しました、はい、じゃあちょっとこの辺でですね、一度休憩を挟んでまた、後半に移りたいと思いますので、少しじゃあ、今日は、音楽をですねお持ちいただいたんですけど、どんな音楽でしたっけ。これは東さんご紹介いただけるんですか。バカボン、
はい、これでいいのだって感覚とか、はい、まあいいかって思える感覚が、はい、摂食障害の方にとってはとても大事かなというふうに思っていて、事業所の中でもちょっとボサノバ調で聞いていたりするので、
まあ、おしゃれなバカボンなんですね。
そうなんです、ゆったりしていて、
はい、はい、じゃあ、バカボンの テーマですか。
バカボンです、
はい、します。本日のゲストは就労継続支援 B 型事業所から、プティパさんから、お三人の方、前田さん、東さん、三谷さんにお越しいただいております。それでは引き続きどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今先ほど少し三谷さんの方からいろいろと、これは作品というふうに言うんですか、なんて言うんですか、
プチパでは今商品と呼んでいます。
あ、そうか、販売会もさ、はい、後でねちょっとご紹介いただきたいと思いますけど、はい、販売会もされてますから商品なんですね、
はい、
これはみんなその事業所をご利用の方々、
そうですね、メンバーさんがいろいろ会議もして、どのようなものがいいのだろうかということをみんなで話し合って、いろいろ絞り込んでて、ここまでに今まだこれからもどんどん作っていくものです。
こういうものを作るというのは事業所としての活動としては一応メインになるんですか。この先ほど就労支援というふうにおっしゃっておられましたけども、
はい、
このいくつかのプログラムに活動をこう分けてらっしゃると伺いましたが、
はい、そうですね、活動内容としてご案内させていただいているのが、まあ、B 型っていうところを考えると、うん、まあ、こういう商品を作るっていうのは作業としては作業の部分ではメインになるかなと思います。はい、
なるほど、
はい、プティパでのところでプティパという、まあ、ジャンルというのはおかしいですけど、でいくとワークっていうのがこの作業なんですが、
ワークね、
はい、あともうがっつりと休憩スペースを取っているフリーという、うん、まあ、休んでいただく場所、居場所として使っていただく場所っていうところと、うん、はい、あとは、まあ、勉強会といって、まあ、摂食障害に関する勉強会を開催させていただいたり、あとはもう生き方自体にどういうふうにしたら楽に生きられるだろうかとか、うん、っていうところを考えるような、ストレスどうやって対処していったらいいのかなっていうようなことを考えるような勉強会だったりとか、
はいはい、
あとはトークっていう、まあ、皆さんが持ってはるしんどさっていうところを喋ったり、まあ、共有したりっていうような会だったり、まあ、お出かけをしていったり、
うん、
はい、あとはまあ、プログラムではないんですが、その方メンバーさん一人一人に担当が必ずつくので、その担当と一緒に個別相談っていう形で、
はい、
枠を決めて相談、まあ、相談会では面談をさせていただくっていうこともさせていただいています。
今その担当というお話が出ましたですけれども、はい、ご利用者利用者の方々で今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
まあ、25人
ぐらい。
最近増えたかな。まあ、20人5人か30人ぐらい。
でその担当される方スタッフの方っていうのもじゃあ結構いらっしゃるんですか。人数はまあお一人でもちろん何人かご担当されてるんでしょうけども、今運営は何人ぐらいでやってらっしゃるんですか。
今メインで常勤で2人が入っていて、はい、で、はい、毎日曜日ごとに非常勤の方に1人来ていただいて、
は
い
は
い
は
い、
そうですか。でそれぞれその25人の方々、この方々は毎日お越しになられてるわけではなくて、
ではないですね。な
るほど。じゃあその日お越しになられてる方にそれぞれ担当をつけてやってらっしゃる
というよりは、登録された方に必ず担当、うん、常勤スタッフ2人が、うんうん、担当を必ずさせていただいてるんですけど。
ああ、そうですか、はい、でこのワーク、まあ、作業ですね、作業の部分は、はい、まあ、その事業所としての一つの お仕事なんでしょうけれども、プティパさんが一番ウェイトを置いてらっしゃるところは
どこでしょうね。
多分ワークでものづくりすることも、うん、社会につながっていく一つの方法だと思うんですけど、はい、ただプティパらしさみたいな、さっきも前田さん言ってくれてた中で言うと、うん、B 型だけど何か作業するってだけじゃなくて、とにかくいてるだけでいいよねっていう、はい、うん、いていい感みたいなって、 B にこう、ちっちゃい E をつけて、うん、ビーイングの B で、うん、うちの、うん、プティパは B、 B だ、この E つけた B だよねっていう話をこの間みんなでしていて、
B 同士の B ってこと
です
ね。そうなんです。いるだけでいいよねっていう、もともと居場所から始まったっていうのがあるので、
なるほど、
そういう事業所にしていけたらやっぱりいいなっていうのは。
そうですか、うん、今ね東さんの方からもともと居場所作りから始まったっていうのをおっしゃっておりましたけど、うん、まあ、このあれですよね、 B 型事業所としてはまだ昨年の4月にスタートされたばかりと伺いましたが、 そうですね、はい、それ以前前身として活動をもうかなり前からやってらっしゃるんですよね。
そうですね、25年
から25年です、はい、
それがそのやっぱりそういう方々同士の居場所を作ろうという活動だったわけですか。
そうですね、初めはメンバーさん自身もどういう風な場所にするかっていうのは会議とかに入ってやってらっしゃったっていうのは、うん、私はちょっと途中から一緒にさせてもらってるんですけど、話を聞いてて、なんてみんながいたい場所を作るっていう、うんうん、形だなというのがプティパらしさだと思います。
プティパらしさっていうのはやっぱそこなんですかね。
ですかね、
そう、居心地のいい、うんうん
ね、
でもずっとここにいらっしゃるわけじゃなくて、どこかで皆さん何かその、まあ、状態が変わるのか、うんうん、それを卒業していくというふうに申し、うん、表現すればいいのかよくわからないんですけども、うん、やっぱりあれですか、ある一定の期間利用されて、うん、そういう風になっていくってこと、こう、非常に難しいですね。そうそう、やっぱそういったことを目指していかれるわけですか。
両方の使い方があっていいのかなとは思っていて、その部分的に今しんどいからここでトレーニングして次のステップに移りたいという方ももちろんいはるでしょうし、あるいはこうどっか他にしんどい、あ、ごめんなさい、他にどこかしんどいところがあって、うん、例えばどこかで実際他の活動をしたはって、なんか休みに来たいから休みに来たとか、あるいは、まあ、プティパを 逆に卒業しはってどっかに仕事してるけど、はい、疲れたから休みに来るとか、
なるほど、
そのようなこう居場所、いられる場所として使っていただくっていうのもいいかなと思っていて、
はい、別にずっと一生付き合いしていったっていいわけですよね。それできるような居心地のいい場所を皆さんの方も
できたらいいなと
っていう感じなんですか。なるほど、はい、じゃあまだ25人ということでしたら、これからまだまだたくさんの方にご利用いただく、まあ、たくさんそういう方もねいらっしゃるというお話でもありましたし、うん、もっとたくさんの方に利用いただければということなんですかね。
そうですね、またしんどいところ、しんどいなというふうに思われる方がいはったら、何らかこう、うん、お問い合わせいただいたりとか、うん、まあ、居場所として使っていただける環境かなとは思っているので、
あ、はい、なるほど。 そのためにこれから皆さんがこう目指していかれるって、さらにもっとこんなことやっていきたいなというふうな何かあります？
やっていきたいなというところ、うん、
なんかどうしてもこう就労支援という形になってから、うん、それこそいるだけでいいよっていう居場所としてっていうのを維持する感覚が難しくなってきてるのがちょっと最近の悩みで、うん、就労っていう支援のあり方は、うん、割とこうきっぱりステップアップっていう形で分かりやすいんですけど、うん、いるだけで OK っていう形の雰囲気作っていくのが難しいなっていうのが思っているので、うん、そこをこう維持するっていうことがなんか、うん、ポイントなのかなと私は思ってるんですけど、どうですか？
そうですね、そうね、両方の方やはりますので、うん、そのステップアップ、やっぱりステップアップしたいっていう方もやはれば、うん、で もともと当初の目的の通り、やっぱりこの休む環境っていうところで、うん、利用してはる方もいはるので、両方がちゃんと両立って難しいなって思ったり、
そうですね、バリバリ働いてる人の隣でこう休むっていうのは結構勇気がいることでもあると思うので、うん、ただそれって大事かなと、うん、多分私たちにも大事だと思うんですよね、うん、ついついバリバリやっちゃってなんかスタッフが働きすぎじゃないみたいなこともあるし、うん、
でもみんななんかそういうちょっと心の休め場所とかって、うん、どんな人でもみんな欲しいですよね。ね、なんかこう荒波が揉まれてるばかりじゃなくて、うん、ちょっとこの波止場っていうか港の中に入ってくれば波静かで、ちょっとそこでほっと一息ついてまた出ていこうとかね、うんうん、そういう意味では常にやっぱりそういったものが身近にあるっていうことは安心、ね、できることかもしれませんしね。そういう意味でもっとたくさんの人にプティパさんご利用していただけるようになればいいと思うんですけど、まだまだ京都ではこういう活動なさってらっしゃる事業所さんというのはプティパさんだけなんですか？
京都ではプティパだけですし、もともとその摂食障害っていう、ええ、病気に特化した、はい、サポートするような事業所っていうのがそこまで全国的に見ても多くはないので、近畿圏で言っても、まあ、多分今のところは京都だけ。
あ、そうですか。でも先ほど伺ったそういった方々の比率みたいなところからすると、はい、まだまだじゃあご自身もまだそういったことにを自覚されてらっしゃらなかったりとか、うん、そういう方もたくさんいらっしゃるんですかね。
いはるかなとは思います。あ、特に後発年齢が若い思春期だったりとかっていうところがあるので、気づかれない方っていうのはもしかしたらいがるかなと。
あ、そうですか。だったら、まあ、どういうようなその典型的な何か症状があるのかっていうのはちょっと非常に難しいところだと思うんですけども、うん、せっかく、ね、この番組を聞いてらっしゃる方とか、あるいはご家族でそういうような方が、うんうん、いらっしゃったらとかね、何かひょっとしてみたいなのがあれば、うん、一度そういったのはどういったところにご相談すればいいんですかね。
まずはもしかしたらって思わはったら、うん、とりあえず病院、
やっぱりお医者さんに、ね、はい、ご相談されるのが一番ですか。
精神科だったりとか心療内科だったりとかっていうところにご相談いただくのがいい。幼い方、まあ、若い方であれば、まあ、小児科に一度お声掛けいただくっていうのもありかもしれないです、
うんうん、でそれで、まあ、そういう何々症っていうものをやはり診断を受けた方であれば、これからやっぱり いろんなこう活動していくとか暮らしていく上で皆さんのようなこう事業所をご利用になられて、そういった方々同士でいろんなこう、ね、助け合いというかいろんな励まし合いをしたりとか、そういうことも大事でしょうから、もし分かってらっしゃる方がいらっしゃれば、ぜひプティパさんの方にもご連絡取って行かれたらいいんでしょうか ね。
あとは病院自体が結構摂食障害を見てくれるとか、うん、専門でやってるっていう病院自体が少ないので、はいはい、そういう意味ではどこの病院がいいんだろうって困ってらっしゃる方も多いかなと思うので、
あ、はい、それとご相談にも応じてらっしゃる。
うちの方よりも、うん、行政の機関で精神保健福祉センター、はい、京都であれば京都市心の健康増進センターさんと、あと京都府精神保健福祉総合センターさんが、はい、そういうご相談の窓口でこういったところ有機がありますよという情報を持ってらっしゃるので、うんうん、そこにまずは電話、相談電話していただくのがいいんじゃないかなと。
いろいろなそういう専門家であったり、皆さんのような、うん、団体であったり、そういったところがこう連携しながら、うん、こうやっていくっていうことなんでしょうかね。 ではたくさんそういう相談するところとかいろんな支援をしていただくところは身の回りにもあるんだということですね。
そうですね。
そうですね。なるほど。
一人で抱えてしまうとしんどいので、
そういうことですよね。わかりました。はい、いろんなお話伺ったんですけども、あの先ほど三谷さんの方にですね、あのご紹介いただいたあの商品ですね、これについてですね、あの近々あのこれを販売されるような機会があると伺いましたが、一つはものづくりマルシェですか。
あ、そうですね。
ちょっと2つの、はい、じゃあ、このイベントというか販売会の方をご紹介いただけますか。
はい、北オリビブレの方で開催されるものづくりマルシェ、2月17日ですね。
2月17日、
はい、はい、放送されてる日です。
そうですね。
あ、そうですね。今日じゃないですか。
今日ですね。
ちょっと時間お見せくださいね。
はい、
はい、2月17日、
はい、
10時、あ、ちょうどあの今まさにあの、はい、始まるところですね。
そうなんです。
なるほど、なるほど、
はい。ぜひいらしてください。
ぜひ、そうですね。はい、北王子ビブレ入場無料。ビブレものづくりマルシェさんの方で、
はい、
販売をしてらっしゃると、はい、何かこうあの場所を店とか何か作ってやらしてらっしゃるんですか。
ビブレの1階のセンタープラザブースっていうところ。
そうですか、わ、はい、かりました。
もう室内ですので、はい、寒くもないと思います。で
もう一つは3月の2日に、これは場所は梅小路
公園ですか。
はい、
梅小路公園の方で、
あ
の、
そうですか、
はい、手作り市がありますので、そちらの方にも販売会したいと思っております。
なるほど、わ、はい、かりました。はい、ありがとうございます。ぜひリスナーの皆さん、あの今日そして、3月の2日ですね、こちらの方にお運びいただければと思います。はい、それでは皆さん、また次回をお楽しみに。今日は、プティパさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。